今日は創世記の第18章1節からです。読みながら、内容を掴んでいきたいと思うんですが、どうかですね、今日のところは、なんとなくこう聖書の物語をお聞きしているっていう感じで聞いていただきたいと思うんですね。聖書、神様の言葉だから上からの啓示っていう、そういう意識よりですね、なんか昔あったお話が今日ここでずっと語り続けられてきて今聞いてるんだよねっていう感じですね。そんなこちらが聞く者の気持ちを変えて読んでいただくと、読んでみたいと思います。主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていた。彼アブラハムが目を上げてみると三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムは見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏して礼をした。そして言った、ご主人様、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持ってこさせますから、あなた方の足を洗いこの木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように。せっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから、彼らは答えた。あなたの言った通りにしてください。そこでアブラハムは天幕のサラのところに急いで戻っていった。早く三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走っていき、柔らかくておいしそうな子牛を取り若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは羊乳と牛乳とそれに料理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べた。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか？それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかしは仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。その人たちはそこを立ってソドミを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。今日はこの18章の前半、この19節のところまでにさせていただきます。来週は20節からお話したいと思うんですが、今お読みした箇所をですね、私が最初から皆さんに 物語を聞くようなそういう気持ちで聞いてください。上からの天からの啓示を受けるような聖書として、敬意を払って、お読みするっていうことではなくて、とこんな意味で、読んでみましたし、また聞いていただいたということです。なぜか、実は聖書のこの創世記の物語、いろんなものはですね、大抵の場合、もともとはたどっていくならば、神様が、掲示されて、それをもう書いた人は、どこか空中に引き上げられて、人間の考えとか人間の環境っていうのから取り出されて、もう天からの啓示で全く分かんないようなことでもですね、敬意ある言葉を示され書いたんだと、聖書ってそういう書物なんだってこういうふうに、思われがちだったんですが、それよりですね、聖書は最初に起こった出来事があって、それが代々語り継がれてきて、そしてそれがいつの間にか文字になり、また語られ続け、そんなことが並行しながら、ある時聖書としてまとめられていくと、そういうプロセスがあったんだと、こういう、仮説というか前提に立って聖書を読みますと、またちょっと普段考えない事柄を考えて、あるいは感じて読むことができると思います。でキリスト教会の中では、聖書神様の啓示だからといって、本当にとってもありがたがって、一言一句ですね、意味があるはずだし、間違いないはずだし、大事にしなきゃいけないって、その通りそういう気持ちも大切ですし、そういう姿勢で読んだから、聖書のメッセージをとても大切に受け止めることができてきたんだし、キリスト教はそういう聖書の見方によって成り立っているんですけれども、それは私は半分なんだと思います。ことの半分と言いましょうか、出来事の表とすれば裏側もあるということですね。それは神様が直接啓示してくださったという側面とはちょっと違って、人間があることを体験したことが語られ続けた、語られ続けたことが文書にまとめられてきた、まとめられてきたことがまた編纂されて私たちの手元に届いていると、こういう側面ですね。言ってみれば、聖書の神様の側の側面と人間の側の側面ということが言われていると言ってもいいと思います。ちょうどキリストが神の御子でいらっしゃると同時に、人間マリアから生まれたという神の側の側面と人の側の側面を持っているように、聖書もやはり人間のもとにもたらされたということは、神様の権威ある部分と人間のさまざまな用いられていった側面、相対的なというか現実的なというか、我々の体験に、世界に入ってきている、そういう側面両方あるんですね。で、両方ともこう深く受け止めていくのが、聖書の信仰でありキリスト教なんだということです。で、なんで今日こんなことを問題にしているかというとですね、皆さんに一つ考えてもらいたいことがあって、問いを出しているんです。それは18章の一節、主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れたと書いてありますよね。そして2節目と、彼が目を上げてみると、3人の人が彼に向かって立っていたってこう書いてあるんです。で、アブラハムは地にひれ伏して礼拝したとこう書いているんです。で、私はですね、最初に聖書を読んだ時に、主はアブラハムに現れたって書いてあって、主がどこでどういうふうに現れたのかなって思った時に、主が出てこないで3人のなんとなく旅人のような感じなんですけどね、こう出てくる。それで、どうもアブラハムはこの3人の人を主神様のようにお迎えしているような 風にも読める見える。でもなんか三人の人が旅人が寄ったようにも見える。神様なんだろうか三人の旅人なんだろうかと、こんな風にですね、初めて聖書読んだ時って、初めてかどうかちょっとオーバーかもしれないけどもですね、とにかくまあ高校生の頃でしたね、聖書を最初に読んだ時に、一体これどっちなんだろうかと、もう本当に単純素朴に、誰の他の人の話を聞いたわけでもなく、説教を聞いたわけでもなく、読んでて変だなとこう思ったんですね。それでアブラハムはどうも水を持ってこさせたり食べ物を持ってこさせて、いるんですよね。で大歓迎をしているわけなんです。そうするとですね、9節で彼らはアブラムに尋ねたとこう書いてあって、10節すると一人が言って、来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます、その時あなたの妻さらには男の子ができている。でこういう言葉を三人の旅人の一人が言ってるんですよね。だからあやっぱりどうなのかなとこう思っていると、13節でそこで主はアブラハムに仰せられた、サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのと言って笑うのか、主に不可能なことがあろうか、私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる、その時さらには男の子ができている。というとですね、サラは私は笑わなかったとか言って打ち消すんだけど、15節ね、しかし主は仰せられて、いや確かにあなたは笑ったとこう言って、そして17節主はこう考えられた、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか、いやそんなことをすべきじゃないだろうと、なんとなく神様が自問自答しているような、ここに言葉が出てまいります。でまあ翻訳のいろんな問題があるかどうかは私はその当時も分かりませんでしたけれども、とにかくこの訳された聖書を読んだら、一体主なんだろうか、三人の旅人なんだろうか、同じなんだろうか、別の方なんだろうかということがずっと疑問にあってここを読んでいました。また今でも読んでおります。でこれをですね、私も説教をする時になりますと、聖書の仲介書などを一生懸命調べて三人って何だったんだろうかと、三位一体の神様を表すんじゃないかという人もいればですね、そのうちの一人だけは神様で、他の二人は旅人であった、天使であったという説明もあれば、三人の人は三人の人、主は主で、また別でこう二つのグループがあったというと変ですけども、そういうように読む方がいいとかですね、そういう議論がいろいろなされていますが、まあ私が最初にこう感じたのはですね、ここで主って書いてあるのと三人の使いって書いてあるのと意外と同じなんじゃないかなと。それで、区別しているように書いてあるけど、これは区別しないで語っていたのかもしれない、もともとはと、そんな風に読む読み方はどうなんだろうかなと思っていたこともございます。で最近やっぱり聖書の仲介書を読むと、そういう風な読み方をしているっていう本も最近は特に多くなってきました。それは聖書を物語として読んでいくっていう、こういう動きがですね、キリスト教の教会の中にもずっと入ってきまして、そしてそういう読み方が本当の聖書の読み方なんじゃないだろうかっていうふうに言われるようになってきたわけなんです。で私は、あ 高校生の初めの頃、聖書を読んだ時に思っている疑問というのが、今でもやっぱり聖書の専門家たちと言われる人たちの間ではテーマなんだ。そしていろいろな考え方がやっぱりあるんだ。そのことは初めてクリスチャンになって、初めて聖書を読んで、そして、素朴に読んだ時の疑問というのは、やっぱり今でもとっても大切な疑問なんだということを知ってですね、ああ聖書に対する疑問っていうのはそうなんだということと同時に、それに対する回答というのは決して簡単なことではなかったんだ。初めて聖書を読んだ人にも感じる疑問、でも何十年と聖書を読んでいる専門家たちも、そんなにウルトラシー的なですね、聖書の解釈の奥義とかいうか秘訣を知っていて、その方に聞けば分かるっていうようなもんでもないんだ。聖書ってのはそういう書物なんだろうな。みんな自分が読んで、自分で考えて、自分で神様と出会う。で、神様と主とですね、三人の旅人が同じであっても違ってもですね、言わんとすることはよく分かるんですよね。とにかくサラに来年子供が生まれると、そしたらサラは笑ったと、で笑ってない、こう言って問答があって、で神様は最後の17節のところでですね、こういうことを言ってるんですね。主はこう考えられた、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。なんかこれだけ読めばですね、神様考えて迷ってるような感じですよね。そうすると、ね、神様は全部決めてね、もう間違いなく全部のことを行ってるんじゃないだろうかと、クリスチャンの神様信仰はそういうもんですよね。神様が考えて隠しておくべきだろうか、どうしようかなんて迷ってたら不安になっちゃいますよね。でこう書いてあるんですよ。でそう受け止めたんですよ。で私たちの信仰はね、一面神様は天地の作られる前からもう何一つ迷うことなく永遠の絶対のご計画の中でね、着々と実行されておられるんであって、髪の毛一筋だに我々は数えられているし、スズメは一羽だにも神様の見許しなきゃ落ちないんだと、もうそういう神様なんだという信仰を持つね、そういうお方であると同時に、神様隠しておいた方がいいかな、どうしようかなと。でこのところにアブラハムへの祝福と同時に、まあ、その次にソドムとゴモラを滅ぼすっていうところもありますから、そんなことも含めて神様はご計画をどこまで開示しようとしているかというか、我々に知らせようとしているかということを迷っておられるようなところがありますよね。これはもう人間的な神様で、人間臭くて、旧約聖書の神様は人間臭い神様でって言ってしまうのも実は違う、そういうふうに理解する人たちいるわけだけれど、私はそんなんじゃなくて、昔の人が分かるように、今の人にも分かるように、神様は御心を掲示しているのだから、私は神様は隠しておくべきだろうか、考えられてるんだって言ったらですね、やっぱり考えられているっていうことが大事なんだと思うんです。聖書をそのまんま受け止める、それは古代の人も分かったし、現代人もその意味を組めば、やっぱり神様からの啓示として受け止めることが必要できるということの御言葉なんです。そういうことをよく踏まえて、神様の啓示というものに私たちは直面していくことが大事じゃないかと思います。神は私たちに永遠のご計画というのを持っておられて示してくださったんですよ、それが聖書なんですよっていうことをですね、今日は、時間をかけて、いろんな角度からこのクラスでお話をしたいと思っております。楽しみにぜひ聞いていただきたいと思います。じゃあしばらく黙祷いたしましょうか。